あ、そうや、防災会の情報をまだ発信全然してなかった。
この取材の件誰か言うの言ってくれるんで
しょう。あ、そうですね。あ、ですね、それは佃さんから、
は
い、すいません、
では、お湯入れて幹事長の私より、防災会の、まあ、昨年の大きな動きですね、それを、簡単にご紹介させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
え、終わり？
簡単にって、簡単にって言うから。
いやいや、
あの、まあ、紹介されて
あの、まず昨年の2月、2月の下旬ですね、防災会の会長の大西さんと副会長の平林さんが、瀬能さんがやられている、ネットワーク 1.17 というラジオ番組に出演をしました。で、その後3月に、総務省の、防災まちづくり大賞というものを、いただきました。まあ、これも受賞式には会長の大西さんと理事長の木村さんが東京の方まで行かれました。で、9月には、防災功労者内閣総理大臣賞という、まあ、日本で多分一番の賞だと思うんですけども、その賞を、受けることになりました。これは、まあ、普通の人がまず行くことは多分できない可能性の方が大きいと思うんですけども、総理大臣官邸ですね、当時の小泉純一郎首相の、住まれてるんですかね、あれは
住まれてる
総理大臣官邸まで、同じく会長の大西さんと理事長の木村さんが行かれました。で、大西会長の方は直接小泉、純一郎総理より表彰状をいただいております。まあ、一部、写真が出回ってるのかなみたいな、
出回ってるって
そういう、写真をなんかが掲載されたとこもありました。で、11月の23日には、地元の、プラザホテルにてその、3月にいただいた防災まちづくり大賞と9月に、いただきました内閣総理大臣表彰の、お披露目と、まあ、研修会という形の式典を県内外から、たくさんご来賓の方にお越しいただき、滞りなく、終了しました。で、年末ですね、1年の締めくくりとして12月11日、これは消防庁の、特別番組、ということで、コールという制作会社の方から依頼がありまして、まあ、加古川グリーンシティの防災会の活動を取り上げていただくというそういう番組なんですけれども、一緒にあのタレントの、レギュラーという、コンビ、あるある探検隊で皆さんご存知だと思うんですけども、レギュラーというお二人ですね、松本さんと西川さんが、加古川グリーンシティまでお越しいただき、救助活動の、実演とか、災害図上訓練のディグ、お昼には、炊き出し、豚汁とかおにぎりを一緒にいただきました。で、最後に昨年度に、グリーンシティの敷地内に完成した、1号防災井戸、これを、レギュラーと一緒に、水を汲み上げたり、それを高齢者の方のお宅へ階段を利用して、まあ、水の供給をするというそういう訓練をしました。まあ、主だった活動、報告というのはそういうふうなものがあります。そんなもんでいいですか。
いえ、ごっついもん忘れてます。
え、
ごっついもん、
ごっついもん、
5月に防災井戸工事開始しまして、いや、7月に、防災井戸が完成しました。
そうでした。
完全に自分がメインで神戸新聞に移ったにもかかわらず、あれでしたね、忘れてると。
そうだ。
それから忘れてるのは、ワールドカップ観戦会ですね。うん、それから、なんと加古川市の広報誌が、加古川市の広報誌ですよ。
それくらいしとこう。
加古川市の広報誌ですよ。が、 2006年の6月号ということで、グリーンシティを取り上げてくれました。綺麗なお二人がお越しいただいて、取材していただいて本当にありがとうございました。あとはですね、佃くんが忘れてる主な事業いっぱいあるんですけども、
忘れてないですよ。
去年やった訓練の中では、災害頭上訓練ですね、何度かやりましたけれども、なかなか有意義にできました。それから、なんといってもちょっと反響が大きかったエレベーター、エレベーター緊急時応急手当訓練ですね。これは新聞に、神戸新聞に載せていただいて、すごい各メディアがあったのと、まあ、いろんなエレベーター会社からのお問い合わせ等もありました。まあ、それから読売新聞に防災度ですね。あ、その前に救命救急講習、これは大きいですよね。あの、僕一人で喋っててもわかんから今日救命講習は、誰が一番頑張ったんかいな。
それは副会長の平林さんです。
副会長の平林さんが家で練習してきて、みんなの前で電磁員2号として、なんで1号やなかったよねあれで頑張ってくれました。何名でしたっけね、今回はカードの発行ができたのが
15名ぐらい、
15名ぐらいですよ、ね、15、16名ですね。あの、加古川市消防本部が出されている、普通救命講習修了証を我々のグリーンシティにいる応急手当普及員という資格を持ったメンバーが指導して発行できるという、まあ、なかなかないことらしいです。
メンバーは何名いるんですか。
うちのマンションには総勢8名が9名ですか。私
それは1人ですよ。
9名間違いなくいます。
中には高校生、
そうですね、高校生もいますね、うん、そうですね、うん、可愛らしい高校生がいます。僕のメルトモですけど
9月の9日ということで救急の日に合わせてちょうど良かったですよね。
9月の9日にした。
そうですよ。
え、そう、
日付がそうもらってます。
え、
そうなん、全然気づかない、
知らんかったな、そんな、
ダメですね。
あ、ほんまや、
ダメです、
ほんまや、ほんまや、知らんかった
そうだった
の、僕だけですかそれ気づいてんの
今年うちの年賀状に、うちの店の子が、普通救命講習を受けますという、うん、今年の目標を書いてきて、はい、それもいいけど仕事も頑張れよって
それ、あの、有給取りますっていう
のをあ、そういうことか、
宣言してるんじゃない
か、そういうことかね。まあ、あの、そういうこう意識を持った人たちが私たちの周りで増えてくると、まあ、あの、過去グリーンシティの目標としてはマンション内で200名の方が普通救命講習終了、最終目標は500名、歩いてるほとんどの人間が普通救命講習終了者ということで、倒れた人がいれば取り合いになるということを目指そうと、まあ、それでもこう、無駄な死がなくなるように、うん、このマンションからそれがなくなればいいかなと僕は思っております。
大事なことです、
ね、
私たちは思っています。
はい、私だけが思っています
いやいや、思ってますよ。
それから去年新聞に受けてたんですけど、神戸新聞は当然、神戸新聞さんはいっぱい出してくれまして、うん、防災井戸からいろいろと出まして、あと読売新聞さんが防災井戸、読売新聞はあれでしたよね、東京と
九州、
東京と九州、福岡でしたね、
関西支社でした、
ね、西日本、
西日本ですか、動き始めた減災高層難民、うん、住民協力鍵っていうことで、で東京の方が防災井戸絆を深めるということで、あれでちょっと日本水大賞っていうのを
そうですね、
したんですね。
いきなり水大賞出ましたね。
出ましたね、うん、まあ、ちょっとそれは後に置いといて、うん、で、まあ、毎日新聞さんも東京からお越しいただいて、特集ワールドにご近所集結し防災、災害想定ゲームにということで載せていただきました。まあ、何よりも神戸新聞さんがこうやって取り上げてくれることが、我々の活動が外に広まって、まあ、あの、そういう防災減災意識をみんなが持ってくれれば非常に嬉しいかなと思っております。その一環でこの防災インターネットラジオも 始めたわけなんですけれども、ね、あとはですね、ラジ
何か刺激されたんですか、会長は。
え、
これの開局を生まれたの。
え、
何かに刺激をされてこの開局を思いつい
た。そんなマニュアルに載ってるの聞かない、
何かに刺激を受けて、ね、刺激を受けてこのインターネットラジオを開局したかということですか、
は
い、
開局を思いつかれたか。
あ、聞きたい聞きたい。
これはね、あ、もうやっぱり防災会としてはパクらなあかん。つくだくんね、ポリポリ食べない、これはやっぱり我らが恩師の吉村秀美先生が鎌倉 FM で毎週日曜日朝10時から、一杯のコーヒーから、ちゃうかったかな何やったかな、
違うかな、
まあまあまあまあまあ、吉村先生がやられてる番組がありまして、まあ、それが防災に関しての情報を流されてて非常に楽しく、先週は、稲村の日を解説されてました、ね、そう、うん、だから一言で言うならば、何でしたっけ、筑田さん。
防災評論家
え
違ったっけ
そんなや
った防災評論家って言ってしまいましたね式典の時には
でも
爆笑したよ、ね、
いやあれね、まあ、うん、どっかのホームページに講師紹介で防災評論家って載ってたんですよ。でも、正確には
これは大西さんが作った名簿には防災評論家で吉村先生一番上に
載ってたんですよ。大西
翔
介、
私はそれを紹介したまでですよ。
吉村秀美防災ジャーナリストって書いてあるやん。うん、これ防災ジャーナリストって読むねんで。
あ、ジャーナリストって言ったかな。
言ってません。式典の時には言ってません。
言ってませんか。
言ってません。
言ってません。
言ってたのは兵庫県控委員やったっけ何でしたっけあれ
兵庫県控委員
って
それもしかしたら欲しい言う人出てくるかもしれない。
いやいや、これはちょっと、うん、
あ、それなんかクイズか何かで抽選で
これはかなりの個人情報が詰まってますよ。
そうです
ね。続けて話をしますと、どこまで行きましたっけ。
吉村先生の、
吉村先生の、あ、そうそう、吉村先生の影響でやっぱりこのインターネットラジオを始めたいなというのが私の思いでした。
それはあれですか、式典11月23日のに遡るんですか。
いやいやいや、もうずっと前に遡っている話です。
FM 鎌倉、
はい、鎌倉って言ってもこっちの鎌倉じゃないです
かちょっと発音が発音が不慣れなもので
こっちって言っても分からへん。
分かんないですよ、うん、お聞きの皆さん
でね。あと去年あったのは、まあ、出演としては、平林さんと一緒に行った2月のネットワーク 1.17 と
言いました。
秋に出た、うん、秋にもネットワーク 1.17 出していただきました。 それから、これは録音ですけれども、毎日放送ラジオさんの早耳ラジオ水野明子ですにも出させていただきました。あの時には僕以外に、2名の方が収録していただいたんですけど、結局放送されたのは私だけということで、ちょっとかわいそうなことになってしまったんですけれども、まあ、それはそれで仕方がないかなと思っておりますが、まあ、平林さんの娘さんには、
そうでしたっけ、
そう悪かったんですけど、
それがあれやったんかな。
そんなつもりで聞いてなかった、うん、
まだお父さんから何か娘さんに、
それで小遣い取られてんや
それ小遣いで出演したわけ、ボランティアじゃなくて
裏交渉がありました。
あ、なるほど。
痛い出費でした。
で、まあ、それ以外にはですね、僕がよく、仕事以外に頑張ってる、講演活動がございます。まあ、大きな講演活動だけを取り上げさせていただいたら、ですね、いろいろあるんですけれども、ちょっとすいません忘れてしまいました。あ、春にどっか行ったんですけど、ちょっとすいませんごめんなさい忘れてしまいました。それからですね、6月には、ベフ加古川市ベフ町にあるベフ幼稚園、滝学園ベフ幼稚園というところに、まあ、親子学級ということで素晴らしい、なんていうんですかね、赤金御殿に招いていただきました。講演させていただきました。まあ、それから
近江八幡の方にも行って
ます。近江八幡も行きましたね。近江八幡に行ったりとか、
滋賀県のフォーラムです
ね。はい、フォーラムですね。
毎年されてるのあれ、
あとあれもあれです。え、
毎年されてるのは。
兵庫県の教育委員会、防災教育推進指導員養成講座上級編の講師と、はい、うん、それから、三木の広域防災センターである防災リーダー養成講座、うん、それから今年は
ちょっと三木のは講師でしたね。
三木のは講師です。それから、聞いてくれたかどうか分かりませんけど、加古川南高等学校に防災学習の講師として、はい、まあ、それから神戸の韓国民団の表現支部に招かれて、防災委員会ですね。なかなか、二次会が楽しかったんでまた呼んでほしいなと思いました。あと何個か あったんですけど、すいません今忘れてしまいました。そんなところで、
まあ、いろんな依頼が来てますけど、
来てますね。もうこの1月13日には石川県の金沢市に災害ボランティアネットワークだったかなに行ってきます。なんかその 大会というのか何か石川県がやってるんですかね、うん、それから1月の17日には地元の日岡中学校で、1.17 の集いで、講演をさせていただくことになっております。これに向けてパワーポイントのデータを、本日40ページ分終了しました。
1時間半もセットされてましたよあれ、
うん、でも1時間ほどでいいとは聞いてるんですよね。でも40ページ言うたらかける5やから2時間。
40ページに何文字書いてあるの？
3文字ぐらい。
そもそもなんか演題、演題ちゃうわ、何ちょ
っと
演題、
演題、演題すごいですよ。
演題が面白いじゃないですか。
演題面白いでしょ。演題はですね、何やったら
彼女を守る、
あ、そこに書いてなかったっけ。
これね、今ちょっと作ってるパワーポイントを立ち上げて見てみたいんですが、加古川直下型地震 M8 震度7、はい、まあ、これが主題であって、サブタイトル、彼女を守る51の方法、世代を超えた防災力向上について。でもね、ずっと今パワーポイント作ってましてね、この通り喋れるかどうかが非常に不安になっております。今出してくるとこういう内閣府の中央防災会議で、この中央防災会議で取り上げられた資料にその彼女を守る51の方法っていうグラビア本、
グラ
ビア、ね、うん、つくだくんの好きなグラビア本ですね。つくだくんの好きなグラビア本、これ奥さん聞いてないね。奥さん聞いてないね。
大丈夫。
え、つくだくんの好きなグラビア本ですね。まあ、それと週刊コミックバンチ、バンチっていうのがあるんかどうかも知らんから、バンチじゃなくてバンチ、それで、彼女を守る51の方法っていうコミックが掲載されてます。今お台場脱出編と六本木編ということで出てます。まあ、そういうものを取り上げてですね、まあそれにその本に沿っていきたいなと思ってます。それと加古川直下型地震 M8 震度7っていうのはこれ大きな話じゃなくて、昨年のや、これ18年で書いてある。
18年です
。今年19年なんです
か。今年は19
年。すいません、あ、おてますね。
いや、今日もインターネット見てたら内陸地震いうことで書いてましたよ、また
同じような 内容で。あ、そうですか。いいですか、それ。
いや、神戸新聞の、神戸新聞のホームページ見たときに。
神戸新聞のホームページより神戸新聞に載ってました、今日。
あ、そうですか。
あ、昨日かな。
今日の日付でなんか書いてましたよ、ホームページ、内陸地震形で。
神戸新聞ね、日曜日とか祝日は更新されへんから、ホームページ、ね、
それ多分ちょっと前のやつじゃないですか。
日付だけが今日になってるだけちゃうかな。
そうか、そうか。
そんな失礼なこと言うと怒られるかな。
まあ、それでもその、まあ、嘘くさい M8 震度7なんですけども、これは本当の話で、中央防災会議が発表されています。まあ、加古川では震度7が北部地域ではあろうかなと思いますけれども、加古川
どの辺ですか、北部っていう
と。
四方の
方。いえいえ、あ、まあ、四方もそうですし、八幡、それから上庄ですね、うんうんうん、の方々は、まあ、最低限何かの防災意識はしっかり持ってやっておかないと。今回ね、このパワーポイントのテーマとしては、まあ、副サブタイトルそれなんですけれども、最終的には明日の日に生きていたいかどうかなんです。明日の朝 自分が生きていたければこういうふうにしなさいというようなことをちょっと中学生に訴えかけようかなというふうに思っております。たまには真面目な大西翔介も見ていただきたいなと。
めったに見られへんからね。
そうそう、一年に一回アホで、まあ防災科学技術研究所というところが出している、これはまあ独立行政法人というところが出しているところで、山崎断層の地震を想定した強震度評価についてという動画が出てます。皆さん見ていただいたらいいんですけど、あ、今津倉さんが横のパソコンで出しましたが、兵庫防災新聞ですね、1月7日付、広く震度6強以上予測、兵庫県内西日本で活動活発化ということで、これは多分ね、昨日載ってた新聞じゃないかなと思っておるんですけれども、皆さん神戸新聞のホームページから、兵庫防災情報ですね、防災新聞、兵庫防災新聞でしたね、兵庫防災新聞ディザスターファイルということで、今回で42号です。またホームページを通して見てください。まあ、この、 話は戻りますが、強震度評価っていうのが動画で出てますので、どのように地震が揺れてくるのかを皆さんご覧ください。隣でちょっとメールを打ってるバカ野郎がいますがで、まあ災害直後にできることをずっと話しながら、あ、ここでね、今回の本で非常にちょっと皆さんの意見を聞かせてほしいんですけれども、全然僕が今まで想定していなかった、災害直後にできることで、まあ身を守る、初期消火、筑田さん、なんか虎の巻き今見てません
いやいや
振られてまずいな、
前回は振ったけど今回は振らへんからでもで、通電災害っていうのがありました。これは前の阪神淡路大震災の時に、長田で起こった通電後に火災、そうですね、大規模な火災が起こったという、まあ、皆さん家から脱出するときにはできればブレーカーを落とすということを基本に置いてほしい。もう一点ですね、これその彼女を守る51の方法っていう本を読んでカルチャーショックを受けた部分なんですけれども、地震で揺れると電話機が外れますよね、でその受話器が落ちてしまったのをすぐに戻さないと、さて筑田さんどうなるんでしょう。
回線がパンクします。
それはなんで。
いや、受話器が外れてるということで、揺れによって落ちた受話器の数が多ければそれで
何がそれを
通話状態が多いです
か。何がそれを感じるんです
か。交換器が、まあ、電話の交換器がそういう状況にあるということで、回線を止めてしまうと、そういう状況になるので気をつけましょう。
ちょっと違うけど前回の時にはここであの NTT のさっき言った
そうそうオンラインで問い合わせをしたんです
よ ね、そうですよね、でこれ副会長平林さんにちょっとご説明をしていただきましょう。
一般的に電話の交換機っていうのは、まあ、仮にそこの交換機を使っている住民の数が1万件あったとすると、大体まあ1割程度宣言程度の許容能力を持ったものを設置してるらしいんですが、地震で揺れて受話器が外れると、まあ、その宣言を超える、まあ、極端に言えば1万件の受話器が外れてしまうというような状態になるようです。そうなると、交換機の方としては一斉に電話をかけられたというふうに認識をして、自分がダウンしてしまう前に電話回線を遮断してしまうというふうに今プログラムされているようです。従来はそれを許容していてそのままダウンしてしまって、で、復旧までにとんでもない時間がかかったということらしいんですが、今はそこら辺賢くなって、そのような形で、事前に遮断をして復旧を早くさせるというような仕組みになっているようなんですね。ですから私もびっくりしましたけど、電話を戻さないといけないなんていうのはちょっと、驚きですね。
全然今までね、どの本にもこれ載ってなかったですわ。
自分の電話回線の復旧をできるだけ早める策の一つ、
うん、そうですね、まあ、それとむやみにアホみたいに電話しないと、うんうん、いうことを心がけないといかんということですね、まあ、同じ意味でしょうね。
それと、まあ、あの電話の話でついでですけど、最近あの
いやついではいいですよ、
ファックス付きの電話とか、ね、聞けよこれいやいや、ファックス付きの電話とかそういうあの電源を取らないと使えないような電話ばっかりじゃないですか。うちもそうなんですけど。
いや、うちとこ黒電話です、
まだ。あら、まあ、
すごい希少価値が。
で、まあ、通常その黒電話なんかだと、電話回線の方から、弱電で電源を取れるようなんで、停電になっても使えるらしいんですよ。だから一般的にそういうコンセントから電源を取ってるような電話っていうのは停電になると電話使えなくなるので、まあ、その前に回線がパンクしてるかもしれませんけども、家に予備として持ってた方がいいのかなという気はしますね。
何を、
なんか反応が悪い。
何を
聞いてなかったな。
何を予備で。あ、電話機を。
大西さん置かれてるのは、
はい、
それただの黒電話ですか。
いや、黒電話じゃなくて、ここに映ってる。
そこに映ってるっていう、
ね。映ってるって言われても難しいかな。銀色。いや、銀色ってのは
銀色のと
要は電源取らなくても使える。
そうそうそうそう、あの停電時でも、はい、通話可能っていう、まあ親機と子機は、まあ、あの無線ですので子機は使えないと思うんですが、
それはバッテリー積んでるだけやね。
災害対応
バッテリーというのはやっぱりピッチャーとキャッチャーがおるということ
、うん、そうですね、ピッチャーがおるとキャッチャーがおるとバッターは
バッテリー積んでるだけ
この
違うでしょ。
この写真はだいたい液晶もついてるしやね。それはちょっと多分、
あ、そうやね、
うん、電話回線から電源取ってるんじゃないんでしょうね、きっとね。
まあどちらにしろ最大対応型ですね。
そ, そうそうそう、
ね、
どこから電源取
ってる、うん、ありがとうございます。
どか隣の家かな。
いや、下ちゃいます、下から
それ自分どこやね、下から取ったね
常にそれ当然ある。
まあ真剣な話に戻りますね、
はい
揺れがあって、もし受話器が落ちたりした場合には必ず戻しておいてください。まあ、それがいかに早く自分が連絡したいところにかけることができるようになるかという部分ですね。まあ、それからまあいろんな話をこうパワーポイント今覚えてるんですけど、すごくいろいろありましてですね。まあ、かいつまんだ中でパニック。災害時のパニックの部分をちょっと今回取り上げたいと思うんですけれども、まあこれはやめとこうかなちょっと難しいかな、
言うてください。
パニックになった場合に、
はい、
パニックになった場合というか、まあ実際地震があってあんだけ大規模な災害であればもう頭の中真っ白になると思うんですけれども、うんうんうん、まあ、それでも何かをしなければいけないという時にパニック、まあ、気にせず寝続けた人間もおるということは聞いてるんですけれどもただあれだけのことになったら、まあ、本当にパニックになるでしょう。で、その時に効果的な方法、
はい、
まあ、そのパニックを落ち着かせる方法として、おーおー、まあ、うん、どんなことがあるかという、うん、ことを皆さんちょっといろいろ言ってみてください。
パニックにはね、言った時ね、